ということで ねお送りしておりますけれども、はい、あっという間に12月になりましてね。
ね、もう毎月言ってますけど早いですね。
ああ、もうどの番組でも言ってるよね。でもほんまあのパッと先番組は大概ね、はい、あのさあ11月末ですとか、ね、さあ12月頭早いですなってもう言いますね。
そのカレンダーを見て出来上がるトーク
っていうね。そう、
まあ、これで2分は持つやろみたいな。
そうそう、いや、まあ、そこまでそのなんちゅう あのやらしい考えじゃなかったとしても、はい、やっぱりこう何を話そうってことを決めずに臨むとそうなりがちっていう、うん、
ということはこの番組は決めてない、
決めてない
自然体でね、逆に言うと、
決めつ、あ、違う、決め手なしの刃。あ、もう訳分からん。さあ、お便りいただきました、はい、和歌山市の徳川家康さんから。
はい、ありがとうございます。
2020年ほう11月17日
ほう、
火曜日ですか。
火曜日ですか。
10時30分頃
朝、
はい、多分、
はい、
岩出市の某ディスカウントショップの駐車場にて、
はい、
WBS 和歌山放送のビッツが止まっていました。
ほう、
ビッツ、
ビッツね、
ありますね、ビッツ。自分は斜め左にバックで駐車、
はい、
ところがビッツの、まあ、岡山さんの車やからね、ビッツの運転席に誰か乗っているのだけど前向きに駐車しているため後ろからでは確認できません。
ほうほうほうほう、
頭から突っ込んでたってことでしょうね。
ということでしょうね。
勇気を出して回り込んでみましたが、はい、お顔がよく見えません。
ほう、
チェリーさんより毛髪の量が多い気がします。
毛髪の量
失礼な話や以前番組でくまモンのイラストの入ったお茶が安く買っていると言っていました。
はいはいはい、
おそらく年末に向かって補給に来られたのでしょう私はその下の左下に置いている抹茶入りの緑茶を毎回箱買いしています。あと5分早く来ていれば店内でお会いできたかもしれません。
はい、
今度その店で帽子をかぶったメガネのおっさんが話しかけてきたらそれは私ですこれは私です
買いに行ってたんですか。
買いに行ってました。
ああ、
まあ年末に向けた補給というわけでもないんですけども、まああの出演者に出すお茶というのは僕箱買いしてって、今言ったこの岩出市の某ディスカウントショップ、
はい、
いつも言うようにここが、和歌山市内周辺で、市周辺で最安値、
ああ、私も今日一本いただきましたけれども、これのことですね。
そう、はい、その玉露入りお茶、
あの黄緑色の、
そう、
あ、お前くまモンが落としてしまいました。
メーカー品としては最安値、
あ、
それよりもうちょっと安いやつもあるんですけど、それはちょっとあの、ええ、メーカーがね、なんかちょっと僕のイメージするメーカーじゃないんで、
はいはいはい、
それはあのポッカ札幌さんの、
そうですね、皆さんがご存知のメーカーです
か、ね、そうそう、ご存知のメーカーがやっぱり出演者に出す時もやっぱご存知のメーカーがいいかなと思って、
失礼のないようにね、
そうそうそうそう、あ、なるほど、ポッカ札幌ですかみたいな感じで、こう出演者もなんかこう丁重にもてなされてる感っていうのがあるかなと思って、
かつこちらのこう出費も
そうそう、
まあ、まあ抑えられ られる
めっちゃ安いからね、それ1本あたり59円ぐらい、
あ、安
っ、だから自動販売機で買ったら150円とか140円するんですよ。
そうですね、
およそ半額なんです。
でしかもこれ今1本 600ml ですから、
そうそうそう、
お得っていうね。
しかも玉露が入ってるんですよ
ね。
玉露ですよ、玉露。
いや、しかもこの売り上げの一部を熊本城のね災害復旧に役立てると書いてますから、
これもう全くもって全員が得をするっていう
ね、社会貢献もそうですし、ね、
そう、
素晴らしい。
そう、ただ今までガソリン代使って行ってるとかどうかなっていう。参りましょう、せーの、
らしくあれ。らしくあ
れ。改めまして、でもそのお茶を買わないとなんかイライラするんです、チェリーでございます。
イライラするってどういうことでしょうね、やたろうです。
いや、なんかだからそのやっぱりペットボトルのお茶ってね、
はい、
安いとされる店に行ってもそれなりに高いんよ、やっぱり。
あ、
59円とかやっぱりないで。
まあでも確かに私も見たことはないですね、
うん、
1本あたりの値段それぐらいっていうのは。
そうだから1ケースにしたらやっぱり2000円弱、1800円とかぐらいが、
はいはいはい、
まあ多いんやけど、それやったら1ケース1500円ぐらい。
1ケース何本入りですか。
24本。
あ、24本。ああ、うん、なるほど。
だからやっぱりね、それが買いたい僕は。
まあでも全然飲んでてね、美味しいお茶なんで。
そうなんですよ、あの和歌山市でもね、実はあるあの県立体育館の近くにあるディスカウントショップもあって、
ほぼ特定してますけどねそれ
ここでもそれ置いてて、
はい、
そこ僕はいつも買いに行ってる岩出のディスカウントよりちょっとだけ高いんです、数円。でももう数円だから、はい、急いでる時はそっち行きます。
まあそうですね、うん、岩出行くってことはその分距離がね、そう、
ただ
ありますから、
岩出周辺で取材があると、
はい、
ね、そういう時は、時間を作って行って買うようにしてます。
はあ、はあははあ、
うん、僕のこだわりおかしいんかな、僕こんなことにこだわっては頭おかしいんかな。
いや、まあでも岩手ぐらいならね、まだ、うん、だこのお茶が一番安いからって言って、例えばごぼうとか田辺まで行ってたら大丈夫かってなりますけど、
岩手だったら OK、 許容範囲
全然、まだだって生活圏内じゃないですか、岩手やったら。
そうなんよ、そうなんよ、
だから全然もううまいやりくりじゃないですか。
そうなんよね、だからほんまはもうまとめてね、会社がね、はい、何ケースも買っといてくれてさ、
はい、
それを僕が冷蔵庫に入れるだけやったら一番助かんねんけどね。
そうですね、
うん、そのわざわざ買いに行く必要ないしさ、
会社は何も買ってはくれない、
うん、買ってはくれないねだまあそういうお茶を欲してることも知らんのかな、分かれへんけど、
あ
言わなあかんのかな、やっぱりお茶欲しいって。
これはどうなんでしょうね、うん、あのリスナーからの陳情で、
陳情で
チェリーさんがお茶を買いに行ってるのは、
うん、
おかしい、
無駄じゃないかでもまあでも何べんも言うように何かのついでに行ってますんでね、近場にもまあ安く売ってるとこは今言ったようにその県立体育館の近くにあるんで。
それでも調べたんですか、何件か
調べた。
あ、
もう実名出すけどラムーさんとか、
ああ、はいはいはい、
そういうそのいわゆるディスカウント の、その飲料を箱売りしてる、まあ、もちろんエヴァグリーさんとかね、もう全部回りました。
すごい、
ええ、
その労力がすごいですね、
ええ、最初僕ねドラッグコスモス行ってたんです、
ええ、あ、はいはいはいはい、
ドラッグコスモスで新俳句が載ってるお茶ね。
ええ、私主にそれ飲んでますね。
あ、そうですよね、ええ、それを買ってたんですけど、
はい、
まあ、それも非常に安いんですけどね、
はい、
それよりもさらに安いということで、
あれ多分ね、うん、あのディスカウントに売ってるサイズは俳句に載ってるやつは500なんですよ確か。
あ、そうね、う
ん、こっち600ですから。
そうそうそうそうそう、
もう全てお得、ね、
そうなんですよ、
ええ、
それを僕の中ではもうねでもほんまにあの出演者のお茶をその箱買いして僕、まあ、5階のエレベーターの倉庫のところに置いてるんですけど、
はい、
もうこれが減ってきたらドキドキして、
あ、
もうお茶減ってきたと思って、もうゲスト来たらどうしようって、 T ディレクターですよ、 T デスクですよ、はい、でもう最近ではないともう水も買って、
ほう、
ミネラルウォーターとお茶両方常備してるんですよ僕。
そこまでしてるんですね。
そこまでしてる。
は
で、ミネラルウォーターの安いとこがまたこれね
違うんですか。
これね、ミネラルウォーターって結構高い、
あ
の500のミネラルウォーターがお茶より高い基本的に。
え、そうなんですね。
50円台はないです。さあ、またこれメーカー品っていう意味で言うとね、
はいはいはいはい、
ない。なんか味ついたやつはあんねん、なんかあのイオハスのなんか味ついたや
つ、あ、ね、味とかね、
そう安いのあんねんけど、
はい、
プレーンな水で安いとこまた探してるんで500メーカー品。
これだから、ええ、あのもしご存知の方いらっしゃったら、
ええ、
ね、あのぜひらしくあれアットマークまで
そう
お願いいただきたいと、
はいはい、期待してますということで今日も30分間
よろしくお願いします。
今回のテーマは With つながる未来へ。第35回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
ということで参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリー
ということで、このコーナーで私チェリーがですね皆さんにいろんなことを、教えてもらおうというコーナーでございますが、
はい、
さあ八太郎さん今週は
先月私がね、うん、出た回があのサンテレビさんの
受信調査団、
受信調査団、
ね、サンテレビさんって急にそんなサンテレビに気遣い今更サンテレビに採用されへんよ、秋採用とか
されへんかな、
されへんよ。え、今いくつやったっけ。
今27です。この間27
になりました。あ、まあ30ぐらいまでチャンスあるかな、
ね、あの移転と同時に、
あ、増員で、
増員で
サンテレビさんもね、僕も3って言ったけど、
はい、
色気があるのかな。サンテレビさんもあのこれから多分定年退職増えてくると思いますから、
やっぱ、まあ、どこの会社もそうですけど、
ベテラン多いですから ね、ええ、
これをもし、ね、関係者の方が聞いていれば、
ええ、
ないと思いますけど、
でも若手も結構入ってますよ。
あ、そうですね、
技術とかも結構、まあ、僕技術ぐらいしか知りませんけど、
まあ、でもあの画面に出てくるあの記者さんとかね、
そう、
若い女性の方多いですよ。若い女性の方。
あ、そうですか、
はい、
あの記者はね、そういう人が多いかも分かります。だから前何やったかな、あれ何の事件やったかな、あるま全国級の事件、
うん、
神戸で起こってね、
はいはいはい、
まあ、そんなあの深刻な事件でもないんやけど、
ええ、
まあ、あれなんか号泣県議の事件やったかな、
あ、
ね、
はいはいはい、
で各社来てるわけよ、
ええ、
まあ、もちろんラジオ関西も来てますわラジオ関西のマイク
なんでラジカンさんの名前だけ出すんですか
いや神戸やから
まあね、地元ですから、
そうそう来てるわな、
はい、
でその日のニュースゼロのエンディングね、
うん、
なんかその日のニュースちょっと曲に乗せて、
ね、ハイライト
っぽくみたいな、
はいはいはい、
その日のニュースゼロの最後のシーン、
ほう、
僕の知ってるサンテレビのカメラマン、報道カメラマンの人が首かしげてる姿で終わっていった
なるほど、
ええ、お サンテレビのカメラマンの人やと思う。
全国ニュースに出てるっていうね。
そうそうそうそう、結構男前な人なんですけど、爽やかな人でわーっと思って拍手してました。
まあ確かに首をかしげたくなるような会見でしたけどね、あれはね。
確かに確かに、そんなことはどうでもいいんですけど。
どうでもいいんですよ。
そう、サンテレビの話。
サンテレビのね、その受信企画っていうのがあって、
大好評でしたよ。
ね、お聞きいただいた方もありがとうございました。はい。ツイッターとかでもね、いろいろ反応あって。
そうなんですよ。直接番組には一通のメールも来てませんけども。
なんと。
何の反応もないですけど。
おかしいですね。
もっとここはこうしてくれとか、ここはもっと映るんじゃないかとかっていう情報も全く来てませんけれども。
あら。
一応参見されましたね、サンテレビの受信、ね、ただなんかここで見れてすごいなみたいな書き込みも一つもなかったですね。
あ、そうですね、
ただやってることへ の笑い嘲笑みたいなのもいっぱいありましたけど、
こいつら楽しんでんなぐらいの、
そうそうそうそう、そういうリアクションいっぱいありましたけど、
サンテレビ草みたいな、
そうそうそう、日野岬でサンテレビが映った、あるいは高知さんサンテレビが映ったことに対する称賛の声っていうのは一個もなかった、
ね、なかったですね、うん、確かに
こっちはわざわざね走り回って、そう
有給取って ね行ったんですけど、
そう
そう、であれをねちょうど私も家で聞きながら、あ、そういえば、中学生の時とか、そういうことや実際に自分でやってたなっていうのをちょっと思い出して、
はいはいはい、
で今日ねちょっと収録のスタジオに、はいろんな羽カラフルなハガキを持ってきたんですよ。
ハガキ年賀状ですか、今年の。早いな、
い
来年の、
まだね、
牛年
まだ買ってもな い,
っていう年賀状、買ってもない、私も買ってないです奥さん任せで、奥さんも多分慌ててると思う。
受信報告書っていうのをね、
はいはいはい、まあ、これね、放送マニアの人はみんなもご存知ですけど、一般の方は知らないと思うんですよね。
まあ、例えばテレビであるとかラジオの電波をどこどこで受信しましたよっていうのを放送局に報告するんですよ。
はい、
手紙ですかね、あれは。
手紙でしょうね、メールは受け付けてないですね。
ですよね、多分。でもって、それを放送局のものと確認が取れたら絵はがきみたいなのを
送り返してくると
、いうのが、まあ、いわゆるベリカード。
そうですね。
これがねまたね趣向を凝らしたねはがきが、
デザインが各局違うんですよ ね
作ってまして、でそれをちょっと眺めてたんですけど、
おすすめは、
おすすめはね、やはりまあこれ
来た、
これでしょうね、
来た JOUHTV、
はい、
サンテレビジョンですね。
この神戸港のね、
夜景
ですね。この神戸市のマークも
いいじゃないですか。
ありますけど、
支障が入ってね。
はい。
それ船はルミナス神戸2ですか？それは
違うと思いますね。これ多分なんかの貿易船やと思いますけどね。
貿易船か。ああね。
はい。こういうのがあったりとか、似たようなデザインのものもあるんですよ。
JOOMTV ってそれ全く一緒じゃない？それあのね、今サンテレビとテレビ和歌山のそのね、ベリカード、KSLカード。並べてるんですけど、デザインが全く一緒ですね。
これね、
中の写真だけ違うんですよ。
上のところに赤くね、こうサンクスフォーユア QSL っていう字があって、下に局のロゴがありますよ。一緒なんですよ、構図が。
一緒やね、構図が全く。それいつ頃、90年代ですか、2000年代？
これはね、いや、多分発行は90年代ですね。郵便番号がまだお互い3桁なんで。
3桁？
はい、640って書いて
ある。まあそれね、そういう意味で言うとベリカードの話、まあこういう話はもう ROK のね技術の番組とかが専門やと思うんですけど、いっぱい作るんですよ。
ほう、
印刷物やから。
あ、
作れば作るほど単価が落ちるでしょ。
はいはいはい。
だから古いのが基本回ってくるっていうのはありますね。だからもう世間では郵便番号5桁なってるけども、はい、3桁時代のとか、
はいはいはい、
7桁やけど5桁時代とか、それは ね結構ありがちな話。
あ、まあ、これね両方ともアナログ放送で、
うんうん、
私が受信したのはもうちょうど2007年ぐらいですかね。
はいはいはい、はい、
なんでまあ多分もうそのまま余ってるからそれで生かそうっていうことだったんだと思うんですけれども、こういうのだったりとか、あとラジオ局のねものもいろいろありまして、
ラジオ局のベリカード、
例えば和歌山放送のもありますよ。
それは90年代ぐらいですかね。
ですね、これも5桁です。
あ、5桁、
はい、
あ、
2006年4月7日17時あ、ニュースパレードですね、多分聞いてるのね。
あ、ニュースパレード聞いたんや、
はい、
ニュースパレード聞いて和歌山放送って特定するのちょっと難しくないですか。
ですね、うん、コマーシャルとか、
それはもうそこですよね、はい、17時何分の
17時でも17時から17時15分って書いてますね。
あ、じゃああと CM を聞いて、ね、
あ、かも分かんないです ね当時なんで、まあ、ニュース共和とかやってましたけれども、
はい、そうですね、
それを聞いたんだと思います、中学生の私が。
なるほど。
あとはまあっていうね、こういう ハガキをいろいろ集めてたなということを思い出して、
最近はもうさすがにやってない、
最近はやってないんですよ。ただでもまたあのちょっとやってみても面白いのかなと思ってますね、うん、AM FM もそうですけど、あのワイド FM とか、
はいはいはい、
あの地デジにもなりましたし、
そうやね、
ちょっとこう環境がね変わってるもんね、変わってますし、
その点僕はベリカードは1枚もあの各社にというのはあれね、はい、あの受信状況を報告せなあかんでしょ
う。そうですね、
あの、5桁で5555で
いわゆる進歩コールっていうんですか、コード、
進歩コード、はい、あの要は、フェージングはどうかとか、ね、シグナルはどうかとかっていうのを、はい、その自分で聞いて評価して、で最後評価評点つけなあかんやん。
そうですね、
あれがその小学生とか中学生やった自分にはちょっとようわからんかった。
あ、
何をもってその5段階評価をつけるのかっていうのが
ね、1と2の違いとはみたいなね。
そうそうそう、まあ多分主観的なもんに最後なるんやと思うんですけど、はいはいはい、それがねちょっと僕の中でラジオライフを何回読み込んでもちょっとラジオ番組表を何回読み込んでも
そう載ってますからね、あれ、う
ん、ちょっと理解 できなかった。誰かが教えてくれたらよかったんやろうけど、
まあね、今でこそああいうだからラジオ沖縄さんとかの番組がありますけれども、うん、分かんないですもんね、初めてする分には。分
から
んわ、
だから結局やらんかったな。
あ、うん、はいはいはいはい、
もういろいろ受信、今までそれこそ遠距離受信でその自宅周辺御坊周辺でこんなとこ受信できたっていうのあります？
そうですね、今ちょっと探してますけれども、うん、一番遠いところで言うと北海道のね2局とか
HBC、STB、
はいはいはいはい、もありますし、ね、海外で言うとね、
海外？
中国国際放送さん、あの北京放送さん、
へえ、
日本語放送、
はいはい、やってますね、
やってて、でこれをあの出したんですよ、
はいはい、
受信できましたよ、
はいはいはい、
そしたらこういうハガキ、まあ、はい、ポストカードですね、はいはいはい、送ってきたんですけど、はい、未だに実家に、はい、なんかお知らせみたいなのが送られてきてるようです北京放送さんから
すごい、何のお知らせ？
なんかその番組のお知らせとか、
へ、
日本と中国との交流秘話みたいな、
へ、
こういうことをやりましたみたいなのが未だに、送られてきてると。
すごい。
で正月とか盆とかに帰った時にガサッと
くれんねや、
こんなんまた来てたでって言われるんですけど、
あるよね、その実家のままになってる郵便物みたいな、はい、僕ももうほとんど9割、もう実家じゃなくて、まあ唯一2つだけ、奨学金の督促状だけは実家に届くように
した。なんで？なんでですか？
え？気持ちの問題、うん、あれね、この話あんまり放送でしたらあかんのかもしれへんけど、はい、毎月支払いに苦しんでんねんけど、でもあれね1ヶ月は延滞しても OK ない、
まあそうですね、
で2ヶ月目でまとめて合算して引き落ちるようにしたら、はい、まあ、OK ない、
はいはいはい、
うん、でその3回目はアウトなんよね。
そうですね、う
ん、だから僕もうこの何年間も大体もう2ヶ月まとめて払ってんねんかだからうちの実家には2ヶ月にこんな話放送ですんなって、2ヶ月に1回はあのハガキが来てると思う。
結構あれ滞納したら結構な書類の量来ますからね、あれ確か。
いやー1枚だけやで、ハガキ1枚
ですか。
でその電話がかかってきます、
あ、
日立キャピタルさんから。
あ、その委託してるんですよね。
そうそうそう、
おそらくね、
取り立ての業者から電話がかかってくる。
で同じとこかどうか分かりませんけど、私も奨学金返してる身なんで、
はい、
1回電話したんですよ、
はいはいはい、
で電話したらお待ちくださいって言われて保留音みたいな流れるんですけど、保留、はいはい、音で流れた音楽が、うん、ミュージックスケッチみたいなああいう感じの
チャラララララチャラララ
ああいう感じの曲が流れてきたっていう、
なるほどね、
また関係ない話ですけど、い
や、まあ、電話の保留音って結構ドキッとさせられることあって、はい、僕も まある、まあ、取材とかでお世話になったある弁護士事務所があんねんけどね、
ほうほうほう
借金の清算じゃないですよでそこの弁護士事務所って結構まあシビアな用事でかけてたから、今でも全然ちゃうとこに電話して、はい、その弁護士事務所と同じ保留音出たらドキッとするもんね
いわゆる一般の保留音じゃないでしょうね。
いや、ビートルズのチャラララララチャラララランってやつなんやけど、
ありますね、
うん、それを聞くとその
と
る ある弁護士さんの顔が思い浮かぶっていう
ね、いつの間にか保留音の話になって
まし
たけど、
何の話ですか。ベリカード、
ベリカードね、
うん、
そうで、まあいろいろ言おうと思ってたこともあったんですけど、うん、まあ今ねやっぱラジコで聞くっていうのが、
そうですね、もう手軽にね、
手軽に聞けるじゃないですか、うん、
はい、
でも時々こう思い出したかのように、AM とか FM を地上波で、
うん、
自分の住んでないところの曲を聞くっていうのも、うん、あとそれはそれで味があるのかなと。
味がありますね。
ちょっとまたやってみようかなと。
あ、いいですね。
昔だったら例えば夕方噂の調査隊とかね、
トヨタの
番組とか、うんうん、朝の今もやってますけどおはよう一直線とか、
はいはい、
いわゆる各局別になる 時間がある番組、うんうん、はいはいはい、こういうのをねなんか聞き比べてまた楽しみたいなと思いますけどね、
うん、なるほどね、はい、いいですね。まあそういう番組でまた企画でやりましょうか
ね。
ぜひとも冬はね遠距離地震の季節やし
でね、うん、あの空気が澄んでるんで、
はい、って言ってたから、
そう私が自分で言いました ね、
うん、ね、このそうこの前あるところに行ってその遠距離地震のコーナー企画やったんですよって言ったら、やっぱり和歌山の最高峰、
はい、
ごまさんとか あんなあたり、まあほんまの最高峰じゃない、あんなあたりに行ったらどこまで受かるんかとかね、ぜひやってほしいと。
そうですね、
ある国家公務員の人が言ってましたよ
でも確かでも奈良県内でもサンテレビ受信できるっていうのはね、聞きましたけども、うん、まあまあサンテレビさんに限らず、
そうですそうです、まあテレビ和歌山さんも ねどこまで受信できるのかみたいな、
確かに県外でってことですよね。
そうそうそう、
六甲山で映るっていうのは聞きましたけどね。
嘘、
あの地デジアナログともに、
あそう、はい、六甲山でね、紀ノ国21とか
ね、
そういう番組、
ワクワク編集部とかね、
ワクワク編集部なんか僕も毎週録画して見てますよ、
安藤アナ目的で、
安藤アナ目的で、そういうのをやっぱりちょっと見てみるっていうのも
ね、逆に楽しいかも分かんないです、
はい、ね、まあこの辺にしときましょうか。いや、ね、僕も遠距離受信の思い出っていうか、僕も HBC、STB、
はい、
あと南日本放送、
あ鹿児島のね、
鹿児島、
はい、
遠距離はやっぱりそこかな。
あ、沖縄のね2局がなかなか入らないんですよ。
沖縄ってありえんのかな、
ね、
ね、
だからそれこそはもう何回も言ってますけど、あの ROK さんのね、
うん、
番組でも関西より東はなんか少ないみたいなことを言ってましたけどね、この間。
やっぱり高いとこに行くとか、その海に面してるとこ、例えばそれこそ潮の岬なんかはどうなんかな。潮の岬から沖縄って遠いか。
沖縄はどうでしょうね、あの昼間日本放送入りますけどね、潮の岬は。
あ、木更津、
木更津なんで、
あ、まあそうやな、
まだちょっとね、
そうですね、
いずれかの時期に挑戦してみたいなと、
そうですね、
思います、
はい、ご期待ください、
はい、
以上、何だったっけ、あ、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
自販機あれこれ、
ほう、
自動販売機の話、僕自動販売機の話好きでね結構この番組で頻繁にしてると思うんですよ。
オープニングでも飲み物の話してましたけど、
そうそう、まあそれぐらいしか話題がないって話でもあるんですけど、ミニッツメイド、
ああ、はいはいはい、
ね、実はこの間ね、あの毎日新聞さんに、はい、あの住谷のお二人が連載してる和歌山ニアっていうコーナーがあって、
あの和歌山面でね、
そうそうそう、鍵盤でね、で、はい、そこであの和歌山放送のこの春入った新入アナウンサーの、
はい、
最小アナウンサーと深井アナウンサーを紹介するという紙面があったんです、
はい、
ね、ご覧になりました？
あの見ました、
ネットで
住谷さん あのツイッターで見ました。
そうでしょう、はい、僕なんか家毎日新聞ですから、朝一で見ましたよ。
あ、そう、鍵盤なんでね、
そう
見られないんですよ。
ですよね、
はい、
でそれまあ取材かなんかやって写真かなんか撮って、はい、ありがとうということで住谷のお二人がね、その深井&最初、いや最初&深井両アナウンサーに、
何が違うんですか、
え、いや、あの年次の上の方か、年次
って
か、
ね、
年齢が上の方かやっぱり ね、うん、それの、あの、じゃあジュースおごるわって言って、なんか好きなの選びやって、
はいはいはい、
お金ガチャンって入れて、あ、ミニッツメイド、
ほう、
ね、ガチャンって押すやん、ミニッツメイド、
はいはいはい、
ジュースね、
はい、
そしたらミニッツメイドは熱々やったっていうね。
え、
ミニッツメイドが熱々やったっていう、ね、
ジュースですよね、あれ、ね、
ジュースなんやけど、あのちょっと切り替え間違えててミニッツメイドが熱々やった、
うわ、
ね、でその後それ直してもらったんですよ、ミニッツメイド熱々やった、
はいはいはい、
でこのミニッツメイド熱々やと思って、あのその近くにあるある某あの炭酸ジュース僕、
うんうんうんうん、
あの買ったらあのヌルヌルやったっていう、ね、今あの冷却機能が壊れてて、あの
うまいことね、
ええ、
ちょっとこう切り替えが、
そうね、うまいこといかなかった、
いかないっていう、
ぬるいコーラを飲んだっていう謎はすべて解けた。
ほう、
ね、金田一少年の事件簿。
ね、
ね、
最近あんま見ないですね。
最近見ないですね。
うん、
まあ先週ですかね、そのこのコーナーで、
はい、
久野一アナウンサーの話をしたと思います。
さささささささ。
そうそうそう。ちょうどこの三差ですよ。
ね、
ね。
誰なのかっていう。
そう。で、まあやっぱり皆さん女子アナウンサーの話好きなんで、こうもうまとめてやっときますけど、要は僕がサンスタでね収録してて、こうスタジオの方見てて、後ろサササってこう、お疲れ様ですってこう帰っていく、うん、まあ、女性アナウンサーらしき人物がいて、これはどっちやと、
あ、最初さんか
深井さん
か、深井さんか
って話をしてたんですけど、
はい、
先日ですね、あれ朝かな、
ほう、
出勤する時間帯ですね、
はいはい、
10時前、
はい、うん、
僕家からとことか歩いてたら、
はい、
前にタタタタタタタタタタ、なんかどっか聞き覚えのある
足音がね、
足音があって、ものすごい猛スピードで会社へ向かって出勤していたんですよ。タタタタタタタ ほう。でその横にいつもね、僕の目の前をチャリンコでパーって、
爆走してる、
爆走していくやっぱ人がいてて、
ほう、
どっちも同じぐらいの時間帯で同じ地点で見たんですよ。
うんうんうん、
くのいちアナウンサーは深井アナウンサーですね。
はあ、
ええ、
じゃあ、でも自転車の人、うん、走っている日がある、
ええ、あんまり言うと僕危ない男みたいに思われるんで言いたくないんですけど多分自転車の日はコンビニにあの弁当買いに行ってたいと思います。
あ、なるほどね、
ええ、おそらくね、
はいはいはい、
あんまり言うと危ない男になるんでこれ以上言いません。
それを本人に確認は取っては、
取ってない
それが一番危ないです
そんなんさ、自分あの以来毎日なんかスタスタ走ってるなとかってそれおかしいやん、そんなん。
いや、それ言い方がおかしい
く
らい
ですか。なんて言ったらいいよ、どうだい深井ちゃん、なんかいつも忙しそうだねみたいな。あ、ちょっとそれ西高松アナウンサーやったらなんて言うんですか。
西高松さんやったらそうですね、まあ朝走るのもやはり健康的ではあると思うんですがね、危ない時もありますからね。朝通勤それから退勤は気をつけて、でも爽やかに行きたいと思います。森川ゆかりで正味お届けしましょう。
それね
似てんのかなこれ。
いや、わかりませんということで時間なくなってきました。以上、浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマはウィズつながる未来へ。第35回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
ということでエンディングです。今月のエンディングテーマはですね、ブラックキャッツじゃなくて、ビスキャッツのですね、
ほう、
テディーボーイフューチャリングテディーロイド、
またジャジーな曲ですねこれ。
そう、ジャジーというかね、なんというかな、うん、これねロカビリ
ー
ですね。
あ、
以前もう何年も前にね、はい、この番組でもこの前身のバンド、このメンバーの人がやってるバンドの曲かけたことあるんですけども、
この番組でね、
はい、そうなんです、はい、それ以外にもいろいろとお世話になった、
ほう、
人たちでございます。
はい、
また来週以降詳しい情報が入れば、はい、まだ本人に一切連絡してないんでということでございまして、そろそろお別れです。はい、ここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント候補生 B の八太郎でした。
それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。知りたい風